三平映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
本日は公開2週目、
そうですね、
ユナイテッドシネマでガーディアンズ・オブ・ジャラクシー、ジェームズ・
ガン監督、
スーパー
とか、あと
スリザー、
あとトロマ、元トロマの出身ですよね。トロマーの時に撮ったなんかロミオンとジュリエットパクったような映画とかも撮ってるんですけれど、まあ、それもちょっとおいおい話します。
そんな監督のジェームズ・ガン監督の最新作で大評判のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーで、一体我々はどんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。あれ、ね、サイゼリアもメニューがすっかり変わって、前は1ページだったデザートが2ページになってるもんね。
でもなんか内容は変わってないような感じ。
失礼しました。お待たせしました。お願いします。
はい、マロンソースのミルクジェラート、くるみ入りとドリンクお願いします。
はい、マロンソースのミルクジェラートがおすすめ。
はい、
デザートホッカチオのマロンソース。
はい、デザートホッカチオおすすめ。
はい。
以上です
。あ、はい、あとドリンクバー。
はい、ドリンクおすすめ。
はい。はい、ドリンク2つですよ。
はい、ありがとうございます。カプチャーがジャンプにファンございますので、
はい、お願いします。お願いします。なんか、じゃあ、さあ、それでは、南くんは結構、もう最高額メニューに近い。
そうですね。
ねえ、俺も300円台にしたいなって気持ちはあったんだけど、なんかちょうどいいのがなくて、まあ、299円、
あ、じゃあそんなにっていう感じですか。
正直ね、もっとすごい魂が震えるほど感動するようなつもりでいたらそうでもなかった。
俺はちょっと最初予告編で見た時になんかやばいやつが来たなと思って、なんかファンタスティック4の匂いがすると思って。
そうだね、ファンタスティック4よりかは断然面白かったんだけど、
いや、ただあの評価上げてたのがあのジェームズ・ガンだと思って、それでまず一つ上がって、
ね、
アメリカで公開されたら、評論家の評価が96点で観客満足度が95って書いてある。
めちゃくちゃ高い。
なかなか見たことがない評論で、すげえ期待してて、で見たらちょうど今ハマってるアニメのなんかあのスペースダンディっていうアニメに今ハマってるんですけれど、
スペースダンディ、
それにもちょっと似てるような感じがあって、でふと考え、映画見ててふと考えると、俺一番好きなアニメもダーティペアですし、割とこういう感覚のやつが、
スペースオペラ的なやつが
なんか好きなんだなって。でもそこまでスターウォーズとか、あのスタートレックにはまれなかったのはなんでだろうと思ったら、やっぱこういう音楽の使い方とか間とかなんだなと思って。
スターウォーズがそんなに良くもなかった。
あんまり好きじゃないんですよね。嫌いじゃないですけれど、
スターウォーズの方が断然感動するな、やっぱ比べちゃうが、
やっぱりそのリアルで見てないっていうのと、
世代的なものがあるかもね。
世代的なやつと、それとやっぱり見ていくうちになんかもうファン向けに作られてるところもかなりあるじゃないですか。
いや、スターウォーズはでもね、断然一作目なんだよ。
まあそうなんだ
よ。あのね、大人になってから見たら、やっぱルークがね、銀河を救うジェダイとなるのだって言われてるのに、いやでも借り入れがもうすぐあるからつって、そういうとことかね、すげえいいんだよ。
俺見たのはもう本当日曜洋画劇場で、もう最初から見たわけじゃないんでね。
いや、ハンソロもね、すごいいいしね。まあそうだね、今日のはね、なんか正直そうだな、 あんまりなんかね、なんでだろう、
展開が早いのとなんか深く掘らないっていうのはちょっと思いましたけれど、
なんかあんまりみんなかっこいいからね、初めから。
あ
の木がすげえかっこいいじゃん。
ベリードでしたっけ。
グリードだっけ。
何でしたっけ。
グがついた気がするよ、最初に。
グルード
だ。
グルード、あれ声ビンディーテルですよね。
あ、そうなんだ。
アイムグルード
で、アイムグルードって言っておきながら、あの、うん、アライグマのロケットは、うん、あの感情を走るんですよね。あれがうまいいなと。
アイムグルードはね、なんかちょっと頭も足りないやつかと思ったら、実は頭はそんなちゃんとしてるんだよね。
勘、う
ん、
にもちょっと
そうで、戦闘力も一番高いんだよね。
でなんかあのキャスト見てて思ったのが、なんか俺一番好きな漫画が、あの、浅利義雄さんの漫画の、宇宙家族カールビンソンっていう漫画なんで、ちょっと そのテイストにも似てるなって、特にグルードのあり方が、ちょっとその、一番立ってるお父さんっていうキャラクターにすごい似てて、なんかすごい楽しくて、それが。
まあ、今回はね、ちょっと期待しすぎちゃった俺のせいだよね。
俺はもうファンタスティック4の感覚で、うん、でもジェームス・ガンダーそんな評価高いっていう、
やっぱね、
不思議な感じで見に来ました。
キモい中年が女の子とヤクザと戦う方が、
メロンソースのミルクジェラートでございます。はい、デザートのピタチオでございます。
でも、そっちの方が断然グッとくるなというのはね、エンドロールを考えながら見てたよ。あ、見ながら考えてたよ。
いやでも俺はなんか好きでしたね。なんか、
うん、
ここ数年間見た SF の中で一番好きかなっていうぐらい。
あ、本当。ここ数年間、俺よね、本当大宮地区ぐらい感動するつもりで来たんだ。
ところどころその。主人公と同じくらいの年差っていうのもあるんですかね。なんか主人公があのオープニングで
88年でね、
基地に戻ると自分の基地のその基地、うん、基地はね、飛行機の中のカセットテープのところに、うん、なんかアルフっていうなんか NHK でやってた人形、うん、人形のアニメ、あ、人形劇のやつのなんか写真が貼ってあったりとか、あと、うん、洋楽そんな知らねえのに俺聞いたことある曲ばっかりだと思って。
あ、そう、俺ね、やっぱ洋楽はね、フットルースがね、意味が分かんなくて、フットルースって言ったらケニー・ロギンスの、踊ってる一番盛り上がる曲なのに、あのお前の気を散らすためだとクライマックスで踊る歌のこと何にも分かんなくてポカーンとしちゃった。映画見てないんだよね。
あ、
見た。
いや俺もなんか見た。なんでしょう、あの例えば映画の名シーンみたい なんか特集のやつでちらっと見た記憶があって、うん、でなんか歌丸さんが前あのケビン・ベーコン特集でフットルースの話してたのは、うん、がちょっと頭の中にあったので、う
ん、ケビン・ベーコンなんてインビジブルとかの方が断然印象深いしさ
そうですね、いいやつじゃねえような感じですよね。
そう
まあまあ、でもいや、かっこよかったな、よかったなと思って、
うん、
特にあのオープニングから俺心つかまれちゃって、
うんうん、
あの
お母さんがガンでなくなっちゃう。
でそれが終わった後にもう成長して、うん、あの宇宙でこうハンターやってる主人公がいるじゃないですか、うん、で音楽を聴きながらもう踊るっていうのがもうなんかジェームズガン的だなと思って、
ウォークマンでね、すごい初期のヘッドホンを、あんなずっと28年使い続けてる。
聞いたらテープなんか壊れるんじゃないかと思うぐらい
のみでヘロヘロな音になるよね。
でちゃんとしなくちゃいけないのにふざけて主人公が踊りまくってこう進むっていうのがなんかジェームズガン的っていうか、うん、スリザーでもなんかエイリアンが逃げ出したっていうの、あの逃げてるっていうので、
うん、
あのなんかボードになんかここにこういうやつがいるから気をつけろっていう時になんかエイリアンがイカに似てるからつってイカのイラストをバーンって貼り付けたりするような感じとか、真面目にやんなくちゃいけないのにふざけてるっていうのがすごいなんかジェームス感的で、
スリザー面白かったんだけど何一つ覚えてないんだよ。
いや俺スリザーは逆に気持ち悪すぎたのもちょっとあって覚えてるんですよね。でスリザーであのイカになったエイリアンの人いるじゃないですか、
うん、
あの人があれでしたね、今回やってた4道のマイケル・ルーカーでしたね。
あ、そうなんだ。
あの人必ず出てますよね。あのスーパーにも確か出てた記憶あるんで、
ヤクザの役かな
だったっけな。スーパーもう一回見ればよかったな、
うん、あでも主人公はあの何の人なの。
主人公はあれです、
なんか変な名前だよね、覚えらんないよね。
スターロード、
スターロードは覚えられるけど、宇宙名みたいなのがさ、
スターロードは結局最後お母さんの手紙からつけたんだっていう、
ね、
ピーター・クイル、クイル、
あ、全然知らない人だな。あ、
主人公をやった人はクリス・プラット、
うん、ブラッドリー・クーパーなんか出てたの。
ブラッドリー・クーパーはアライグマの声です。
アライグマの声か、
笑い方にやっぱ特徴ありますよね、
うん、
ちなみにあの日本語吹き替え版はあれなんですよね、ブラッドリー・クーパーは加藤浩次なんですよね。
あ、そう、
なんかわかるかな。
そうだね。
いや、なんか日本語吹き替え版もその、
うん、
主人公やってるのが山寺宏一さんなんで、
うんうん、
それこそあのカーボイビバップとかのあのイメージとかもあって、
うん、
キャスティングうまいなとは今回思ってるんです
けど、吹き替え 3D もねちょっと気になるけど、正直そんなに感動しなかったから、
俺は
まあいいかなって思っちゃった。
俺は多分ブルーレイ 3D で買います
ね。なんかね、もう本当スーパーぐらい感動したら 3D 機械も行こうって思ってたんだけど、まあいいやって思っちゃった
。で、あれですよね、緑色の旗の人、同意されたね。
そう、ヒロインなのに全然可愛くない。
あの人あれですよね、アバターのヒロインですよね。
アバターなんだ。なんかもうすごい頬骨とかさ、あれ特殊メイクもやってんのかな。
やってるんでしょうね、やっぱり。
なんか何にもアメリカ人はあれでグッとくる部分あんのかな。
わからないですね。あれですよね、コロンビアーナの人ですよね。あと、
あ、コロンビアーナの主人公、
確か間違えてなければ、
コロンビアーナの時はまだもうちょっと可愛かったよ。
今回なんか痩せぎすで、なんか緑で、
眉毛もないしさ、妹の方がまだちょっと可愛げがあったよ。
なんか出会いもすごい早いですよね。なんか、
うん、
そのオーブが何だったかわからないっていう段階でもう 5、6 分で出会うっていうので、
うん、最初のね、なんかそのオーブを探すときにスキャンするんだよね、 3D データみたいな、過去のなんか様子みたいなのが、あれが今俺がやってるイングレスっていう Google のゲームにすごい似ててちょっとワクワクしたよ。
でも今回工夫してあるなっていうのが、武器が面白くて、あの地面に投げつけるやつで敵を吸収させておいて逃げるとか、
ああいうのをクライマックスで使えばいいのに何も使ってなかったね、伏線で。
あのそれもあるし、あとカセットテープで音楽を聴くならもうちょっとそれを使わないかと、なんか劇中で思ったりするんですけど、
ね、でもね、案外曲が少なかったよ。なんか本当情報を遮断して、あんまり予備知識入れないようにしてたんだけど、町山さんとかすごい音楽の解説してたと言うじゃない、でもそれにしては曲が少ないなって思っちゃった。
音楽もいいバランスかなと思って、
なんかお母さんが若い時に聴いてたのだから、あの物語の始まりは88年だけど70年代ぐらいの曲が多いんだよね。
エンディングが多分
ビッドボーイとか、
あの刑務所であのテープ取り返しに行くときに流れる音楽が、あの監修が聴いてたっていう状況なのは上手いなと思いましたし、あと何かな、あと音楽で言ったらやっぱ最後グッときましたね。なんか、
フットルース、
いやフットルースじゃない、フットルースも面白かったですけれど、
あれか、
あの山を越えて谷を、そんな高い山もなく深い谷もなくっていうので、どこに行ってもなんか助けに行くみたいな歌が流れるじゃないですか。
なんだろう、
なんか
ジャクソン5じゃなくて、
ジャクソン5じゃなくて、それもかなり良かったんですけれど、その前に主人公があの最強のリミックステープ2番目っていうのを最初に聞いて流れた曲が、なんか
お母さんが
死
ぬ前にくれたプレゼントを、
あれまで開けなかったんだっていう、
ね、開けろよな。ひどいよ、お母さんの手も握らないし、まあ、それがトラウマになってるんだけど、
でもそれがきちんと最後にできるじゃないですか、
ね、
あ、ここでそう来たかっていう、
そう
またあのなんかお母さんの手を握らなかったっていうののトラウマの解消の仕方がなんか、すごい異空間でお母さんの手が伸びてきて、
そう代わりに友情の手を結ぶ、
なんかジャンプ的かなと思って、
ジャンプ的だよね。なんかあのさ刑務所で出会うさ、 あのムキムキのやつがさ、あ
デストロイ
ヤーだから、あいつがなんかすごい友情について熱く語るんだよね。
なんかあいつもあいつ結構好きですけどね、なんか。
うん、ピュアなんだよね。
ピュアすぎて。喉に線香やったら殺すってあいつだろ、みんなそれが常識なのか、なんていうの。
あんまヒューゴ分かってない。
すげえいいやつだなと思って。
うん。
あとやっぱ、アライグマのキャラクターの顔がいいっていうか、
なん
か。
アライグマが良かったんだよ、あの、ムキムキのやつに、みんな身内を殺されて辛い思いしてるんだ、お前ばっかそんなので、俺たちを巻き込むわなっつって。
他人に迷惑をかけるなっていう話。
結構辛辣に批判するんだよね。
あとはあれですよ、脱出するのにあのあいつのあのジジイの義足が必要だっつって一生懸命義足持ってたらお前それ本気で信じたのか
そのあと義眼も欲しがってたんだよね
あれは本当に必要だからなんて笑いながら言ってるっていう
ねえ、ちょっと頭がおかしい。
あいつもあいつで俺が本当にアライグマになりたかったと思うのかって、
ね、どんな事情があるのかすげえ気になるよね
なんか軍の改造させてたらいつの間にかこうだぞみたいなこと言ってて、
軍で改造されたの、
軍かなんかで兵器かなんかで改造されてて、
うん、
気づけばこんな格好だぞみたいなことを言って、
なんか言ってたけどあんま意味がよく分かんなかった。
やっぱすごいよ、そのキャラクターも良かったし、音楽のタイミングも、
敵がなんかねやっぱあんまりグッとこないんだよね、
敵の事情がよくわからない
のなんかさ、地球に似た惑星をさすごい壊滅させたがってるじゃん、ザンガース
で。でも昔はなんか平和協定みたいな、
うん、まあ、平和協定にムカついてたから壊滅させたいのかもしれないんだけど、そんなちょっとドンって触れただけで惑星を一つ壊滅させることができるくらい力があったらもう気にしなきゃいいじゃんって思うし、あの敵のね、さらに親分みたいなやつがいたじゃん、あいつがさなんかすごい殺風景な惑星でさ、ぷかぷかさ浮かぶ椅子に座ってさ、あんなやって支配者ずらして楽しいのかなって。
でもあれ見てすごい思ったのか、うん、今見てるスペースダンディっていうのはまさにあんな感じ
なんです。あんな感じなんだ。敵が
意味よくわからないですし、うん、このボスは何が偉いんだろうとか、なんでこいつはスペースダンディを追ってるんだろうっていうやつで、かなり重なるんですよね。
何なんだろうね、もう全てに対してなんか否定的な感情しかもう持ってないから、全部目の前から消し去って他人の幸せとか命とか根こそぎ奪いたいみたいな、そういうことなのかな。
どうなんでしょう、なんかよくわからないんですよね、
うん、
なんでお前
そう、うつ病だよ、ね、
全く説、あいつについてるやつらもよくわからないですよね、
うん、古文もね、
なんでついてきてんだろうとか、
そう、
まあ、ちょっと引っかかりましたけども、でもあと脇に出てくるキャラクターもすごいよくて、あの、うん、警察の人があれじゃないですか、ジョン・シー・ライリー、俺たちステップブラザーズの、
あビル・ヘダーじゃなかった、
ビル・ヘダーじゃなくて、あの顔ぐちゃぐちゃの人ですよね、
あの犬みたいな、チューバッカみたいな顔してる、
そうそうそう、あれジョン・シー・ライリー、
あれジョン・シー・ライリーか、
であれですよね、コレクターっていう人がベネチオ・デルトロですよね、
ダスティーローデスみたいなやつ、
怪我までこう
全日本プロレスでよくアメリカ人のレスラーで、強いんだか弱いんだかよくわかんない。
あとあの指揮官のおばちゃんがあのグレンローズですよね。
グレンローズは何に出てた人なの。
101匹ワンちゃん の、うん、あの悪役のおばちゃんとか、あとエアフォースワンで服、あの女の服、うん、大統領かなんかやってて、
うん、
あの大統領があのエアフォースワンに閉じ込められたことによって、
うん、
あの大統領の権威を得た人です、
ね、
結構有名、あのガープの世界とか、
エアフォースワンなんてもう20年近く前の映画だよ
です、ね、ガープの世界とかにも出てました
、ね、あそう、なるほど。
いやで同じように思ったのが、あのイントゥーダークネス見たときに、
うん、
つまんなくないんですけど、やっぱ
スタートレックイントゥーダークネス、
やっぱ乗れないなと思ったのが、やっぱりスタートレックっていう方がある程度作られあるんで、
うん、
あの新しいファンも入れたいけどやっぱ固定のファンは逃がしたくないっていうところに俺は乗れなかったんかなと思って、お今回はもう何もレールがないところでやってるんで、うん、すげえ乗れたなっていう、こんな時間かかったのがあれギャラクシークエストとかそうだったなと思って。
ギャラクシークエストはねそもそもねあのオタクばっか出てるのでかなりグッとくるんだけど、今回のこのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの登場人物はね、俺たちは負け犬だっつって結構グッとくる場面なんだ、そこで結束が固まったり友情がグッとねいいなみたいに思うんだけど、そんな負け犬じゃないんだよね。すげえみんな勇敢だしさ、命知らずだしさ。
やっぱクルーとか強すぎるんですよ。
そこがなんかね、あんまり共感できないところで、この前ベストキッドを午後のロードショーで撮ってみたら、主人公がね、やっぱ大して強くもないのに調子こきで、本気で悔しがって、それで特訓して、最後勝利するんだけど、なんかそういう感覚がなかったよね。あ
ですね。ただなんだろう、マーベルとかのヒーローと比べて、うん、これは一番見やすいなと思ったんですけど、
ね、
うん、
まあ、アライグマだからね。
アライグマの
どう、あいつもねアライグマだからなんかどうってことないやつかと思ったら、むちゃくちゃ能力高いし機械のね組み立てとかさ、
武器とかも作ってます
ね、ハッキングみたいなのもするしさ、作戦立案能力もすごいしさ、なんかなって思っちゃうな。見てくれが悪いだけじゃないか。
でも主人公以外みんな見てくれは悪いです
よ。まあひどかったね、まあ、それは地球人の感覚で、宇宙人にしたらみんな そこそこ結構いい線いってるのかもしれない。あ、
そう考えるとジョン・C・ライリーはあれですよね、奥さんと子供が赤い子供だったんで、
そう、あ、まあ、宇宙市民としてね適正な感覚を持ってるんだよ。
あ、でもなんかあの世界観好きですね。
まあでもね、そうは言ってもすごく上出来っていうか、綺麗な ね、すごい神経の行き届いた丁寧な作られた映画だったよね。
でもちゃんとジェームスガン的な、うん、オープニングで出て、あのオープニングでの惑星の気持ち悪い生物を持ってそれをマイクにして歌ったりとか、あとなんか火事のシーンでなんかネズミを食わせるなんかギャンブルとか見てたりするところとか、
あいつがさ、俺のなんとかが勝ったっつって、あのムキムキの囚人だったやつがさ、あいつそんなのいつの間に手に入れたんだ
って、あれにかけたってことなんじゃないですか。
ねえ、かけたってことなのか。あいつがさ、その敵のさ、ボスとその惑星でさ、戦うじゃん、素手ごろでさ、本気の怠慢だよね。そしたら完膚なきまでに負けるじゃん。あれ、そいつ復讐でとにかく殺すことだけを生きがいに生きてたのに、あんま悔しがってない
ですね、なんか
もっとなんかね、発狂するぐらい悔しがるのかと思ったら案外ケロッとしてた
よね。全部俺のせいだみたいなこと言われてて、えーって言う。ちょっとアライグマはそこにも切れてるような感じで、あの、あとエンディングすごい好きですね。あの、あの、何でしたっけ、ジャクソン5のあの曲が流れて、フラワーロックみたいに、あの死んだと思ったクルードがちょっと踊ってて、こっち振り向くと止まるっていう、
クルードが死んで、完全に死んでなくてよかったよ。
いや、クルードでも謎ですよね、本当に。
中爆破的存在だよね。
いやー、でもあのずらーって出てきた敵をみんな串刺しにして、ガンガン壁に投げつけて、
むちゃくちゃ強い。
でこっち振り向いて笑うっていうのがすげえなんか
強すぎて引く。
なんかそれがアサリー・ヨストーさんのそのカール・ビンソンでもああいうシーンがあって、かなり好きなんですよね、なんか、 本当になんか見たかった SF を見せられたなっていう、うん、
あそ の, あのジェームズ・ガンのロミオとジュリエット的な映画は
すごいのが最終的にあの兄弟同士だっていうことが分かるんですけれど、うん、そこであの引き裂かないで本当にやっちゃって最後危険な子供が生まれて終わるっていう
ひどい、
すごいすごいなと思って、
完全にネタバレなんだけど、
いやなんかそんな映画を撮ってた人がこんなファミリー向けな映画を撮るんだと思って、
そうだね、まあスーパーにしたって低予算のさ貧乏臭い映画だったのがいきなりこんなね超大作で、まあそんな有名な人出てなかったけど、
まあ脇には結構出てることは出てる、
制作費は CG とか含めてむちゃくちゃかかってそうなのね、そんでヒットして新潟でもさ公開2週目でこんな人いたことないよね、
ですね、
なかなかこういう SF とかアメコミもので大抵せいぜい15人ぐらいだよね、
まあ明日が休みっていうのもあるかとはあるんですけれど
あそっか、
まあ、でも珍しいですよね、
うん、
みんながそんな休みの日なんかルローニケンシンとか行きそうな気が
ねえ、トランスフォーマーとかね、トランスフォーマーも客少ないか新潟は、
新潟少ないと思います
ね、
多分サルの惑星も少ない
と思う、スタンドバイミーか、
ああドラえもん、
ドラえもん絶対見ないよ俺は
俺はまあワウワウかなんかでやったら見ようかな、
いや見ないわ、早送りでも見たくないわ、
まあ、
あでも今日やってた予告が全部面白そうだったね、
ですねリドリー・スコットのスコットの新作もちょっと見たいな、
どんなんだっけ、
エクソなんとかっていう、
神々
のあれもヘラクレスっぽいな、
あそうだね、神話みたいなやつ、あのスタローンのやつとかね、
あエクスペンダブルズ
3、あの手話のやつとか、
あのあれですサボタージュ、
サボタージュ、
サボタージュ、
サボタージュがエクスペンダブルズの予告なのかと思ったら違った9人の男がつってね、
ちなみにサボタージュはなんかあれらしいですね、なんかあのヒッチコックの映画の現代劇リメイクみたいな話が出て、
むちゃくちゃアクション映画にリメイクしたのかな、
そんな感じです、
じゃあミステリー要素があるんだ、
まあ、だからデビッド・エアーなんで、まあ、信用できると思うんですよね、
エンド・オブ・ウォッチ、
エンド・オブ・ウォッチとか、あとあのフェイクシティ、
あフェイクシティ、フェイクシティはそんな面白くなかったよ、
これ結構好きでした
ね、
その前のバッドタイムっていうクリスチャン・スレーターの映画も結構面白かったです、まあまあ、あのガーデン・オブ・ギャラクシーに戻りますけれど、はい、でも音楽のセンスもいいですし、
うん、
映画も面白いですし、ただ強いて言えば本当にキャラクターが、うん、敵のキャラクターがちょっと弱いなっていうのと、
なんかね、あの主人公チームのヒロインの女ももともとその敵側で、ね、
それが言葉だけじゃないですか、
あのなんか家族を殺されて養子にされて、ね、で戦闘人間に
兵器にされた、
改造されたみたいな、
それもなんかあのコロンビアーナみたいな感じだなと思って、
そうだね、
コロンビアーナと
妹もなんかそんな感じなんだよね、
コロンビアーナとなんかアバターからこの選択行ったのかなっていう、
あ両方掛け合わせたみたいなキャラになってた、
でもやっぱりなんかそこの弱さは感じましたね、なんかヒロインの過去とか悪役がなんでそんなに憎んでるのかと、その上のボスはどんなに強くてどんなに偉いんだかっていうのをあんま言葉だけで、
まあ、あの結局そのみんなで奪い合ってるオーブを、あのマドカマギカのなんか玉みたいなやつ、それを奪うともう宇宙最強になれるみたいな、
一撃で民族が滅ぶぐらいの
星を破壊しちゃうぐらいのね、そんな、まあ原作があるからねそこは動かしようがないんだろうけど、
まあ、
ちょっとね、あんまそこまでになるとね、物語全体のバランスがおかしくなるよね、
まあ、なんであの星にそういうのがあったかとかよくよく考えると、
まあ、それは偶然でもいいと思うんだけど、
あとあの4道がなんか、うん、お前なんか本当に強いのかと思ったら本当に強かったって、
めちゃくちゃ強かった、でもね一本の 槍みたいなやつでそれみんなを串刺しするんだから刺してる間に他のやつ撃てよって思うよね結構時間かかるよね。
いやでもそのなんていうかキャラクターの薄さよりやっぱストーリー面白かったなっていう、
う
ん、
あそう
あの最後にその透かしみたいなのもすごい好きなんですよね。あのフットルースをかけてくるっていう、うん、あの間が好きで、うん、
あそこはねフットルースに馴染みがないところでねちょっと置いてきぼり感を強く感じてしまったよ。
まあでもそういうなんか透かしがいいなと思って俺は見てたんで、うん、音楽っていうよりはなんかダンスバトルはどうだとか言ってあのヒロインの方にも手やったけど、
まあ、あいつも変だよね。そこらにさいたやつにさ、あんな演説する必要あるかって
、まあ、ドーンってやっちゃえばいい。
そんな、なんかただのねそんな地球を代表する人がいるわけでもないのにさお前たちを滅ぼしてやるんだみたいな。
お前らが助けてくれようとしたガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは何をしてくれたって、そこでこのタイトルが入ってくるのかっていうのもなんか、
あそこでねでもドーンってやったらさ自分が乗ってきた宇宙船とかもさ粉々になるからさ帰りどうすんだろうね。
あとこれはすごいフレッシュだなと思ったのが、うん、あの敵のでかいあの戦艦を、うん、あの
羽がねじれてるやつ、
羽がねじれてるやつをなんかサンダー製の小さな飛行機たちがこう集まって、うん、網みたいにこう覆っていくとか、うん、
あれなんか
見たことないなっていう。
あれは虚しい行為だとしか思えなかったよ。あんなん絶対破られるに決まってるよ。
あいつもあいつである程度抑えられるまで攻撃しねえんだとかなんかいろいろありましたけど、うん、
そのリーダーみたいな人がなんか、ね、指令で頑張れみたいに言われてその直後に圧死しちゃう悲惨な死に方だった。
アライグマに、アライグマじゃねえ、なんかドブネズミかなんかに指示されたとか言って
ねえ。じゃあまあそうは言ってもジェームズ・ガン監督が素晴らしい出世を目覚ましくしていて、ね、心強く思いました。
俺は今の段階で今年見た映画の中で一番面白かった映画だと思ってます。
俺の1位は All You Need Is Kill です。ではさようなら。お願いします。